もしもし、テレフォ
も
ン
し
人
も
生相談です。
し、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫と今、離婚の協議中なんですけれども、
ら、は
ない
。
かなか納得してもらえなくて、どのようにこれから納得してもらったらいいかという相談です。
まずあなたおいくつ？
32で
32歳。ご主人は？
す。はい。37歳で
37歳。お子さんいらっしゃいますか？
す。はい。
お一人？
男の子で1歳です。
あ、1歳。
はい。
ご結婚何年目？
6年目です。
6年目。
はい。
お父様、お母様、お元気ですよね。おいくつとおいくつでしょ
59歳と63歳で
う？はい。あなた自身、ご兄弟は？
す。いません。
あ、いらっしゃない。で、どういう状態なんですか？
妊娠中とそれから育児中の期間を経て、主人のすごく無自覚に人を傷つける言動みたいなものがすごく負担になっていって、ちょっともう我慢の限界といいますか、生まれ変わったら絶対結婚したくないという感じの気持ちをずっと持っていたところに、仕事上ですごく協力関係にある方がいて、でその方のことをすごく好きになって、肉体関係とか何にもないんですけれども、今まで主人と交際している時も、それから結婚した後も、それから主人以外の方とお付き合いしていることも、その他の方に気持ちが行くっていう状況が今まで一度もなくて、この気持ちになってしまうくらいこの夫婦関係は崩れているんだってことを自覚して、もう結婚はやめようと思って離婚を考えるようになりました。
そもそも
はい。
恋愛結婚、
そうです。はい。
妊娠する前はどうでした？ 6 年も経ってるんだから。
妊娠する前もなんかたびたびこう腹立てることとかがあって、でその時になんか話し合いというか、なんかこういうふうに嫌だって思ってるよっていう気持ちは伝えていて、もうなんかそれを真面目に取り合ってもらえないと言いますか、なんかこう流したりとか、なんかその翌日になれば多分収まると思ってて、なんかその翌日になったらもう何事もなかったように戻るみたいなのが何度も続いていて、でなんか妊娠する前はその怒ったりとかしてる時も、育児とかのなんか気持ちの負担が多分今よりも少なくて、でなんかその時にそこまでこう精神的にぐってきてしまうってことはなかったんですけど、多分その妊娠後、それから育児中の今、自分も精神的にちょっとずつ成長っていうとすごいおこがましいですけれども、だんだん大人になるというか、なんか主人のそういうちょっと幼稚にも感じるところがどんどん許せなくなってきたという感じです。
それってどんなことでした？
例えばご飯を作ると、自分が食べたいものを作ってあるのに別で作って料理を捨てちゃうとか、
それは何？作ったものが嫌いなわけ？
嫌いというか、ただ単に自分はこっちを食べたかったっていうだけなんだと思います。
ただその結婚しようと思った時にはそれでもなんかいいところがあったっていうか。
なんかでもその今思い返すと、すごくその時私経済的に困窮していて、実家との関係もあまりうまくいっていないので、これで経済的に安定するってちょっと逃げたような感じはあります。はい。
そうするとその離婚をしようと思った理由をご主人に話しましたよね、きっと。
話しました。何月何日にこういうことがあったから離婚したいというふうに言ったのではなくて、5年とか6年かけて一緒に暮らしていますけれども、精神的なつながりというのが全くなくて、なんかむしろ真面目な話になると軽蔑されたりとか流されたりとか、そういうのが重なって、主人と精神的に一緒に暮らしているのが辛いので別れてくださいというふうに言いました。
ご主人はそういう時にどういうお答え？
軽蔑してるって言ってるのも私が勘違いしてると、育児ノイローゼなんじゃないかとか、友達がいないからそういうふうに思うんじゃないかとか、そういう感じの答えでした。
で、あなた自身はそのお父さんお母さんともあんまりうまくいってないみたいなお話
そう
ち
で
らっ
す
とあり
ね。
ましたけど、この離婚問題について親御さんとご相談はしてらっしゃいます？
2人の間で、ある程度話がついてから相談をしようと思ったんですけれども、うん、主人が話してしまって、
うん、
大反対という感じです。で、なんか主人のそういうところってなんかあんまり多分人から見えなくって、
うん、
人から見るとなんか優しい旦那さんで育児も頑張ってるみたいな感じに映ってるので、なんか我慢が足りないとかそういうふうに言われてる感じです。
うん、そうすると経済的なことがありますよね。
はい、
あなた今仕事はされてます？
はい、してます。
いわゆる正社員ってどっかの会社にいらっしゃるとか？
あ、じゃなくてフリーランス職です。
あ、フリーで。
はい。
離婚しようと思われたからには、
はい、
自立できるだけの今は経済力はあなたにはあるつもり？は
い、そうですね、なんかいろいろ一応計算をして、
はい、
細々とならやっていけそうっていう感じです。
なるほどね。
はい。
で、ご主人はじゃあ全く離婚に反対なわけね？
私なんか別居についても反対だし、彼からは私に対して全く不満がないです。
子育てについてはどちらが？
私が普段もしていて、親権も私が希望してます。
なるほど。
はい。
今1歳にお子さんになったから落ち着かれたと思うんだけれども、
はい、
お子さん生まれてからすぐの頃から半年ぐらいまでの間に、
はい、
ホルモンのバランスの関係でどうしても自分が子供を育てようと思った時には、
はい、
子供を守ろうと自分が思うがゆえに相手が敵に見えちゃうことがあるんだけど、
はい
はい、そういう自分の心の変化っていうのは感じてないですか？
生まれて数ヶ月の時にイライラしてた時は多分そのせいっていうのはあったと思うんですけれども、
うんうん、
今についてはそれじゃないとは思ってます。
そうすると今日のご相談としては、
はい、
離婚をすることに対してどういうふうにしたら離婚できるかっていう方向のお話ですか？
は
い、
そうですね。主人にどうやったら納得してもらえるか。
なるほど。
はい。
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どのように離婚について夫に納得してもらえるのだろうかというご相談ですね。
はい。
今はとてもこの人とは人生一緒にやっていけないっていう気持ちが強いわけですよね。
そうですね、はい、うん、
最初におっしゃってたけど、生まれ変わったらこの人と結婚するのは絶対嫌だと思ってるっておっしゃってましたよね。
はい、そうですね。
もうそういう気持ちになっちゃったらそれは離婚を考えるのは当然なんだけれども、
はい、
でも今のようにこの人だけは嫌だと思ってたら経済的に安定すると思っても結婚しないですよね。
逆にその主人の今悪く感じてるところが、
うん、
破天荒みたいに見えていて、でもなんか自分がだんだん大人になるにつれて、うん、ただの非常識だっていうことを思うようになって、うん、出産とか育児とか一番大変な時に、
うん、
その部分が本当にきつく感じたと言いますか、
うんうん、
一番その頼らなきゃいけないというか何でも話して解決しなきゃいけない仲間が主人のはずなのに、
うん、
なんかそれができないんだってちょっと思っちゃって、うん、諦めたという感じですね。うん、
今その彼のことを見てここは評価できるなっていうようなところはありますか？
子供に対しては優しいっていう点ですかね。
でもそれがその一緒にパートナーとして人生歩んでいくというような評価にはつながらないわけね。
そうですね、はい、離婚するってとても大変なことなので、
はい、
いろいろと考えたんですけれども、はい、この機会をなんとなく丸く収めて、
うん、
じゃあ我慢しようって思って、
うん、
もうなんかその数年後に多分また同じことを考えるのではないかっていう気持ちがすごく大きくて、
うん、
そうなった時にやり直すには若いに越したことはないのかなっていう気持ちもあって、う
ん、まあ、冷静におっしゃっていてもその通りで、
はい、
そこで考えなきゃいけないのは、
はい、
お子さんまだ1歳でしょ、
はい、
子供作ったけどやっぱり嫌だから別れますって言った時に、
はい、
じゃあちゃんと育てられるのっていうことを裁判所とは考えるわけ、
うん、なるほど。はい。
で、あなたは親権を希望して自分が育てていきたいと言った時に、
はい、
経済的にそれから物理的に、
はい、
そういう生活をしていくだけの裏付けがあるのかっていうことがきっと問われるんですよ、はい、で、そこは大丈夫？はい、
正直その私の職業がそのフリーランス職なんですけれども、
うん、
経歴としては一般の方が持ってるキャリアよりも、
うん、
高めのものを持っていて、
うんうんうん、
広げるまでには少し時間がかかるので、 自分のフリーランス職以外に、うん、まあ、なんかいわゆるバイトですとか別の仕事も兼ねて副業もしていかなきゃいけないと思うんですけれども、うん、将来的には十分やっていくことはできるのではないかと思ってます、
うん、そういうところをちゃんと考えた方がいい。であなたの話聞くとどうも実家にちょっとしばらく世話になるとかいうのもなかなか難しそうな状況ですよね、うん、はい、お話聞くと、
はいはい、
だからそうするとあなたとしてどうできるのか、
はい、
自分が外へ行かなきゃいけないときにちゃんとお子さん預けるところはあるのかとか、はい、面倒見てくれる人はいるのかとか、
はい、
そういう問題もちゃんと考えて、
はい、なるほど、はい、
置かないといけないですよね、
うん、はい、
ちょっと心配なのがそのとてもやっていけないと思った人と結婚した時の理由がさ、
はい、
困窮していてこれで安定できるって言って結婚しちゃったっていうわけだから、
そうですね、その時は、うん、なんか本当に学生をすごく長くやっていて、
はい、
卒業するタイミング で、うん、でなんか日本ではないところにいて、
なるほど、
実家の支援とかもなくて、うん、結構疲れていたといいますか、
うんうん、
日本に戻るんだったら、うん、まあ、なんかこの人と結婚したら
なるほど
いいかなってちょっと思ってたところあります、
うんうん、それはそれで、はい、まあ、自分でちゃんと自覚してくればいいんだけど、
はい、
逆にほらそうやって苦しいことがあるとつい逃げたりしたことがあるわけだから、
はいはい、
離婚したらとりあえず苦しくはなると思うんだよ。
はい、そうですね。
でそこはちゃんと覚悟を決めて、
はい、
生活はこういうふうにして成り立たせるんだっていうようなことを具体的に考えておかないと、
はい、
別れた瞬間にまた苦しくなっちゃって、
はい、
間違った判断しちゃう要素になるからね、
はいはい、
そこはちょっと具体的に考えておいた方がいいですね、
はい、
でそれでもうちょっと本題に入りますけど、はい、納得してもらえれば良いのかっていうけどなかなか納得しないと思うんですよ今の話聞いてると。
うん、そうかもしれないです、
話し合いが成立してないでしょ、
はい、
ダメだったらこれはもう家庭裁判所に行くしかないよね。
そうなんですね、はい、
家庭裁判所でまず調停っていうのを申し立てなきゃいけないです。離婚のための調停、
はいはい、
でそこで理由を言ってで、はい、自分の考えている離婚の条件ね、
はい、
今回は、まあ、性格の不一致ってやつですよね、いわゆる。
そうですね、うん、
婚姻を継続しがたい理由があるってやつになるわけですけど、
はいはい、
調停っていうのは裁判所が間に入った話し合いになるわけですけど、
はい、
そこでもうやむを得ないねっていうことになれば、はい、調停成立で離婚ですし、
はいはい、
そうじゃないと裁判やらなくちゃいけなくなるんですね、
はい、
裁判で例えばDV とかね、
はい、
あるんだったら裁判で勝てると思うんだけど、
はい、
そう裁判までやって勝てるかどうかはちょっとわからないよね。
そうですね、はい、
あなたが言っているようなことで2人の関係がもう元に戻らないんだって裁判所が思うかどうか、
はい、
そこで一つはでも子供に対して無責任じゃないのっていう要素が入ってくるからわ、
はい、
からないけれども、だけどあなたがもう絶対離婚したいと思うんだったらそこまでやってみる、
はい、
でまあどっかで別居するのかもしれないけどね。
なるほど、はい、
だから納得してもらえれば良いのかっていうのは、まあ、一度話してみて、
はい、
納得してもらって協議離婚できればいいけど、
はい、
こうすれば納得してもらえるっていう方法は具体的にないので、
そうですね、はい、うん、
で納得してもらえなかったら手続きを踏んでいくしかないって、うん、そういう感じですね。
わかりました。
で、
はい、
ちょっとおっしゃっていた男女の関係ではないんだけれども、
はい、
仕事上で協力関係にある方を好きになってってお話があったじゃないですか、
はいはい、
それが理由だってことになっちゃうとまた違う話になるのでね。
そうですね、はい、
お聞きになったことあるかもしれないけど、
はい、
有責配偶者からの離婚請求って、まあ、責任のある側からの離婚の請求は認めないよっていうのは原則なんで、
はい、
そういう問題が出てくるとちょっとまた違う話になるっていうことだけは頭に入れておいてください。
それは肉体関係疑われるようなものとかが全くなければじゃ問題ない
っていうか、そういう証拠がなければ有責配偶者かどうかわからないじゃないですか。
そうですよね、はい、
うん、だけどそれはどういうところでどういう証拠が出てくるかわからないから、
はい、
そういう話になったらさっきお話しした話とは違う要素が出てくるから、
はい、なるほど、はい、うん、
簡単には進まないことになりますよってことは言っとかないといけないなと思って。
わかりました、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
それじゃあまあね、あなた自身が疲れちゃわないようにしながら大問題に向かってください。
わかりました。ありがとうございました。
はいはい、失礼いたします。
はい、失礼します。